Conta ogni tutto, non dormi.
ゼフなんかない？考え中ですか？うちで考えてきてよ。はい、考え中でもいいんですけど。
どなたかコンピューターに関してちょっと面白い経験をしたありますか？
思い浮かばない？
はい、
はい、どうぞコーチ。
よくネットでゲーム遊んでるときに、なんかトランプがサポートしてる人がたくさんいる。
ああ。
なぜか知らないけど、ほとんど若い人ばっかりだけど。
みんなトランプサポーター？支持者？
そう、名前自体もそのままが、I support Trump って書いて
る。ええー。
いや、ほんと、冗談かどうかわかんない。
そうだね、まあ冗談
か。みんなマイク使って、I support Trump ってこう、みんな騒いでる。
よくあります。Well, they are the ones who will suffer anyway, so. 他にはそういう話、はい。なんかゲームでも何でもいいんです。インターネットでもコンピューターでも何でもいいんですけど。なんか面白い経験ない？面白いというか、あるいはひどい経験でもいいんです。あんまりないんだろう、みんな。はい、どうぞ。うん、
すごいスピードで日本語喋ってる。私と喋って全然会
話になって、あ、全然会話分からなかった。
日本語は私と喋ってなんかゆっくり話すけど、彼女の娘さんは本当に普通のスピードで、
あ、もうすごく日本が上手だと思ってたんだな、多分。はいはい、そういうと困るよね、ちょっとね。はいはい、他にはは、い、どうぞ。はい、マナ。
近所のお母さんと映画を見ようと思って、パソコンで映画をなんか、探して、見つけて、なんかクリックしたら、ポップアップが出てきて、それは AV のやつで、マジになった。AV のポップアップが出てきて、それがなんか、お母さんがいて、
ああ、なるほど。それ、ああ、そうか。ポルノね。
はい、
あ、ポルノサイトね。なるほど。はい、はい、はい。よくあるよね。で、いや、僕もそういう経験確かにあります。え、こんなのやってんの？っていう感じで。見たことがあります。他には？なんかあんまりないのかな。僕は一番頭に来た経験があります。ペーパーを書いていてね。それで、セーブ。クリックする前に、全部なくなっちゃったことがある。これは頭にきましたね、もう。何時間もかけて書いて、で、昔のコンピューターだから、オートセーブじゃなかったんですよね。で、全部なくなっちゃった。Oh my goodness。で、それは本当に頭にきた。まだ覚えてる。もう、どうしようと思ったんですけど、仕方がないから、また書きましたけどね。他にないかな。大体そんなもんですか。おい、あった。はい、クラックさん。はい。おう。うん。ああ、できるの？使えるの？
はい、
ああ、なんか僕覚えてるのは、なんとだっけ、パクパク食べてるやつ。いや、そうか、パクマンね。あれ面白かったね、あれでも。結構。なんか、いや、僕は面白いなと思ったんですけど。はい、他には？コンピューターを使ってて、なんか、嫌な経験、面白い経験、珍しい経験をした人。はい、どうぞ。
1年生、大学1年生の時に。
はい。
去年の
寮で入院して、はい、はいはい、
で、私の友達がちょうどパソコン2つあって、で、男の子のパソコン壊れちゃったから貸してって言って、 貸してあげて
た。はい。
で、その男の子は、すぐに切れたり、
うん、
なんかちょっと怖い人だったから、返してもらったときに、なんか変なの喋ってたんじゃないかと思って、
うん、はいはいはい、何を見たかっていうのを調べてみたら、はい、はい、あ、ホッケーの、うん、はい、はい、おお怒りをコントロールするね、はいはい、なるほど。うん、なるほどね。あの、コンピューターの使い方でその人の性格よくわかるよね。何を考えてるとか、何をしたいとかね。だから僕は何か行ったサイトは大体みんな消しちゃうんですけどね。人に見られると嫌だなと思うのがあったらね。ちょっと気まずいからさ。あの、大体みんな、はい。あのさないの？じゃあ、奈々子のラップトップかなんか見たら全部わかるな。何を見てるかっていうのは。なるほど。はい。でも、あの、プライバシーがあんまりないからね、今。
まあ、私は自分の家族を持ってるから、それやったん
ですよ。いや、だけど、そんなの誰かがパッと見たりする、される可能性。パスワードは、うん、みんなそう思ってるけど、パスワードなんかクラックするのすごく簡単なんだよね。意外と。はい。他には？はい、どうぞ。はい、まさみ。
あの、面白くはないけど、
はい、
なんか、あの、パソコンに対して。あの、だから、自分のパソコンを殴った時に、昨日、あの、友達の彼氏の、あの、
友達の彼氏ね、はい。
友達の彼氏にラップトップを使う。これ、Facebook でなんか探してて、
はい。
それ、あの、それを出るのを、バーガーするのを知っちゃって、その、あの、なんだっけ、その彼氏と、あの、彼女はもう別れちゃって、でも、
全部読まれちゃった？多分ね、うん。そういうことがあり得るよな。開けといたら問題ですね、やっぱり。はい。そんな経験もありますか？なんか。僕の前の学生はですね、あの、ラップトップじゃないんだけど、スマートフォンをね、なくしちゃって、もう、彼女は、で、全部なくなっちゃったわけですよ。友達の、あの、メールアドレスとか、全部ね、それ、あの、韓国人の学生だったんだけど、なんか自分の人生がなくなっちゃったように感じますって言ってましたね。で、確かにそれはあるよな。全部情報それに入ってたんだって。で、なくなっちゃったからね。初めからやり直しっていうのは厳しいな、これは。他にありませんか？はい、どうぞ、キャビ。
あの、多分、あの、高校2年の話なんですけど、
はい、
私の友達は、私の他の友達の携帯を使ったんですけど、
うんうん、
あの、Facebook をログするのが忘れちゃったので、毎日私の友達がその友達の言語を変わっちゃった。
うん？
え？
何が変わった？
その
友達。
Facebook の
言語。言語って言葉って意味？はいはい。はいはい。言語設定ってことじゃなくて、あ、言葉の使い方っていうことじゃなくて、英語と中国語、日本語とかそういう意味の言語。ああ、あ、変えちゃったわけね。ああ、なるほど、なるほど。はい。読めないな、それじゃあ。はい、確かに。何これって感じ。はい。他には？はい、どうぞ。はい。はい。はい。真っ黒になっちゃったんだ。はいはい、なるほど、なるほど。はい。他にはあるじゃない、結構。はい、どうぞ、ジェフ。
ね、
はい。高校の時。
高校の時、友達は集中、パソコンで、あ、
集中のゲーム
はい
ですけど、うんま、マウスを集中して、そしてもしマウスがこうなんかマウスはここのポイントに落ちたら、うん、ポップアップ
はい、ポップアップ、うん、はいはい
ビックリのゲーム
はいはい
のゲーム
あーあ、そう、あの、あ、そうか、ポップアする、あ、なるほど。それで、それびっくりさせるゲームね。あーはーはー、なるほど。あ、他には？みんなは、あの、コンピューターを使い始めたのが最近だよね。中学とか高校の頃だろ。だから、昔のコンピューターを知らないんだよね、あんまり。いえいえ、もっと前です。もっと前です。もっと前です。コモドアとかアタリとかね。ええ。もう、その頃、僕はもうそれから始めてるので、いろいろ面白い経験がありますよ。昔のコンピューターは何にもできない。でも、一番良かったのは E メールです。E メールはできた。で、やはり、ただ昔の E メールは、今のように Windows じゃないから、全部、本当に、タイプを打ってですね、テキストだけなんですよ。でも、まあまあ、すごく嬉しかった。うわぁ、つながったということで、もう30年近く前の話ですけど。だ皆さんは E メール、今当たり前。でも、我々はインターネットができた、E メールができる。で、大学はすごい大きな、メインフレームサーバーがあって、すごい大きなんです。大きいところなんですね。で、私たちはダミーターミナルで、E メールをやりました。それがすごく嬉しかったです、ね。はじめはもう、すごく、わあ、すごい、すごい、すごいとか言って、やってました。はい。
画面って本当になんか黒くて、
はい、
文字が緑で、
そうです。そうです。そうそうそうそう。覚えてんな。
はい、写真、なんか私がパソコンの前でポーズしてて、その画面がちょっとなんか怖い映画見るとさ、ああいうなんか、グツグツした画面で、なんか、
うん、
なんか色がこうやって回ってる。
おほほほほほ。
ごめんなさい、写真だけおばあちゃんよくビデオ撮ってたんです。なんかもしかして、レンズとレンズのセールスの中、虹色のなん
か。おお。
う
んうん、
変だなと思った
けど、うん、あ、はいはいはい、いや、はい、どうぞ、高橋さん。そうですね、そう思います。うんうん、何から始めた？DOS でしょ。はいはい、 DOS の前だからね、僕はね。はいはいはい、もちろん DOS も全部やりましたから。はい、うんうん、うん、はいはい、うん、そうですね。僕はテキストベースじゃなくて GUI が出てきてから、わあすごいと思ったんですね。やっぱり初めずっとテキストだったから、わあやっぱりグラフィックのエンバイロメントっていうのはすごいなと思って。で、僕はだからその頃はアップルコンピューターと、それから安いバージョンはアタリコンピューターとなったんですね。で、私はアタリを買って全部やりました。で、すごくたくさんやったんですけど、なくなっちゃったから困っちゃったんですけど、結局 Windows になっちゃいましたね。はい、他には？はい、どうぞ。はい。お、コモドア64。はいはいはい。はい。そうでしょう。だから僕もまだあるかな。うち当たりコンピューター、当たり1040かな。すごくいいコンピューターだったんですね。あ、本当に良かった。僕はアプリより当たりの方が好きだったんですね。だからずっと使ってて、いろんなプログラムをやったりとかしましたけどね。他にない？そんなもんですか？大体。OK。はい。じゃあ、次に行きます。 これ読んでないよな、まだな。はい。じゃあ、行きます。じゃあ、誰読んだもん。キャロリン。この写真は全部僕の写真ですから。あ、これ僕のだよな、確か。はい、そうだ。どうぞ。うん、同期か。これ使えないの？ダメか。しょうがないの。はい。はい、いいよ。どうぞ。はい。漢字の一人、うん、はい、どうもありがとう。今電子メールなんて言わないのかな。みんな E メールになっちゃったかな。あ、昔はちゃんと電子メールだったんですよね。はい。で、これ昔の話ですから、ちょっとね。で、まず、同期会っていうのは、同じ年、the same year graduate っていうことです。Okay? で、同窓会っていうのは全部、graduates 全部ね。で、もう一番小さいのがクラス会です。Okay? で、その違いを覚えておいてくださいね。はい。たまたま、これは別に目的がなくという、予定しなくてということですね。日本に帰っているときに、大学の同期会がある。はい。ここは都がありますよね。コーテーションですね。で、内容が連絡、ナウンですから、名詞ですから、都の連絡としなきゃいけない、ね。同期会があると連絡っていうのは、と連絡するはいいです。でも、名詞になったら、との連絡。で、のは、この連絡の内容を説明しているということですね。アポジションという言葉を使って説明をします。このファンクションね。はい。連絡を、漢字の一人が、これよ、よく使える表現だと思います。オーガナイズ、漢字に。はい。一人が、電子メールで、知らせてくれたので、はい。皆さん書くときにですね、知らせてくれたと書けるかな。知らせたと書く人が多いんです。知らせてくれたって書けたら、日本語がよくわかってる人です。Did the favor of doing something. ということで、書くときに皆さんね、こういうコンテクストだったら、てくれると使ってみてください。はい。出席することにした。はい。出席することにしたんですから、decided to attend, right? 出席したじゃないんですよね。することにした。まだ出席してないんですから。で、そういう時にことにしたが使えますね。はい。で、出席することにしたというと、出席しなかったという可能性も含まれていますね。はい。はい。その次、じゃあ、マギー。もっと大きな声で。小さいな、声が。もっ次第である。はい。私はみんなで。もともと同窓会とか同期会というのは、はい、というような会合ということですね、ミーティングですね。あまり好きではないのだが、It is the case that I do not like this. クラス会にもなるということだったので、 どういう意味？クラス会にもなるということだったので、どういう意味でしょうか？はい、エミリー。ああ、まず同窓会は一番大きいやったよね。Graduate of the same institution。で、同期会は同じ年に卒業した人。で、クラス会っていうのは、それぞれのクラスの、reunion。だから、クラス会がない場合もあるわけです。でも、同期会をやって、その後にクラス会になる。という話だったので、ということですね。じゃあ行ってみるか。と考えた次第である。はい。私はよく書くときに次第っていうのを使うんですが、そういうシチュエーションですというときに、説明をするときですね。そういう理由で。だから、この次第と同じような意味で使えるのは、次第と同義語。はい、考えた場合である。いいえ、いいえ。 Andrew、 Any similar expression here? 次第、OK、 Joyce、 状況でもない。他方、ダメ？ジョーリン。何が当たる？これ。次第に近い言葉。OK。状態いいえ。ケースいいえ。ダレン。この次第の代わり、同義語。カトリーナ。ダメ？はい。いいえ。もう一声。誰かいない？はい。いいえ。OK。ん？次元？いいえ。結果じゃない。ジョーゼフ？ケヴィン？ノ？いいよ。いいえ、違います。マナもっと簡単ですけど。わけですね。わけ。だから、次第というのは、わけとわけの難しい言葉です。わけは、割と話し言葉的ですね。次第というのは書き言葉的です。だから、例えばここでもね、考えたわけであるでもいいんですよ。でもやっぱり書き言葉だと、やっぱりちょっとぴったりしないかなっていう感じです。OK？ はい。はい。次行こう。じゃあ、OK。誰でしょうか。ラスター。まだみんな大学高校卒業してからそんな時間が経ってないからあれかもしれませんが、はい、私は30年ぶりで旧友に会うというのは、はい、会ってみたいような、見たくないような、これストラクチャーで使います。はい、複雑な気持ちである。まあ30年ぶりですからね。ぶりの使い方、はい。 Any other ぶり please。なんか他の意味で使うよね。ぶりっ子ってのあるよね。ね。あのぶりじゃないんですね。はい。はい、どうぞ。久しぶり、いいですね。はい。それから、 プリプリ。そのプリじゃない。はい。まあ、期間をよく使いますよね。30年ぶり。それから、例えば1年ぶりで何でもいいんですけども、しばらく会っていない。で、30年ぶりっていうのは、あれですよね。で、私はこの間、小学校のクラス会で、60年ぶりでクラスメートに会いました。本当に60年ぶり。で、でも顔見たらわかるよ。で、皆さんまだ若いから、60年って考えられないと思うんですけど、私は全部名前も顔も覚えてました。小学生、小学校の時のクラス。幹事がみんなに連絡してくれたんですね。で、私はインターネットで見つかったそうです。なんか私の名前を入れて、あ、多分この人だろうと。はい。ですから、小学校、高校、大学でクラス会をやってくれました。大学のですね。はい。誰？あ、30年後はおかしいね。30年後に何かをします。30年後に会いましたというのはいいんですけど、これは、ぶりというのはしばらく全然会っていなくて、30年間会っていなくて、その後という意味ですから、30年後はダメです。はい。というのは、決まってね、30年後にまた会いましょうはいいんだよ。30年ぶりで会いましょうダメ。30年ぶりで会いましたはいいんだ。でも将来30年ぶりで会いますとは言えないんですね。過去形で30年ぶりで会いました。まあ、今度会いますならいいけれども。普通は、だから30年後にまた会いましょうか。ということはできますね、浜さん。うん。あ、いいえ、ぶりじゃない。ぶりというのは全然会ってないんだから。はい。2年ごとだったら、every two years。ということですね。はい。それは大丈夫です。はい。はい。はい。ごとは毎日の前ね。はい。いいですよ。どんどん質問してください。はい。会ってみたいような、見たくないような、後でスタクチャーでやりますけれども、これも結構使いやすいです。例えば、買いたいような、買いたくないようなっていうような使い方。ポジティブとネガティブな言い方ですね。で、複雑な気持ちである。はい。その次。じゃあ、OK。ジェン。もっと大きな声で。はい。この漢字見てください。クラブって昔こう書いたんですね。く、だ、まあ、一緒に楽しむ、グループということですね。会場は、東京駅の前にある、日本工業クラブであった。ここですね。はい。はい。で、はい、その次、いいでしょうか。じゃあ、アンバー。お、7時じゃないだろ ?7 時。はい。はい。同窓会、総会は？な、ジェナルミーティングなんか出ても面白くないからね。僕はそういうのあんまり出ないんですけど。午後で？はい。夜7時から？同期会があると？聞いていたので？同期会だけ出ることにした。いいでしょうか。OK。カトリーナ。うん。うん。うん。うん。はい。東京駅近辺も？これも書き言葉的ですね。 近所、周辺と言ってもいいし、近くでもいいし、いいんですが、近辺と言ってやっぱり書き言葉の感じがします。随分変わっていて、全くわからないので、すぐ交番に飛び込んで、はい、飛び込むっていう表現はおかしいよね。普通だったら交番に行ってなんですけど、やっぱり本当に飛び込んだっていう感じですね。で、日本語でも結構、面白い表現がたくさん使えるわけです。で、皆さんもちょっとこう冒険してみてください。take a risk。これ使えるかな？飛び込むなんていうのをジャンプイントゥですからね。で、日本語で全然問題なく使います。で、こういう表現が使えるようになるといいかなと思います。場所を尋ねると？はい、この感じね、尋ねる。すぐ目の前にあった。なんか、交番のおまわりさんにすいません、日本工業クラブどこですかったらすぐそこですという。で、ちょっと恥ずかしかったんですけど。まあ、私も東京駅はしばらく行ってなかったので、本当にわからなかった。で、私は全然恥ずかしくないので、わからないとすぐ聞いたり、交番に行って、すいません、おまわりさんちょっと教えてください。全然恥ずかしくないよね、と思います。私の家内は、なんかあんまり聞くの好きじゃない。なんか恥ずかしいみたい。で、なんで恥ずかしいんでしょう。わかんないんだから聞いたらいいじゃない、って言うんですけど。みんなはどうですか？例えば、おまわりさんに聞いたり、他の人に聞いたりするの問題ある？ある？ない。うん。何でも聞いちゃう。うん。はい。あ、聞く人、うん、聞きそうだな、7子はな。はい。あ、みんな聞く。偉いね、それ。恥ずかしい人いない？なんか人に聞くの恥ずかしい。I don't want to ask people. そ、あ、いる。マギー、そう。ダメ？
一人にはダメなんですけど、人は友達と一緒
なら。あ、友達と一緒なら聞いてもいいと。あ、こういう人いるよね。確かに。うん。他には。あ、ダメ？聞かないな。うん。聞きそうもないな。うん。あ、そう。僕はね、自分でもちろんやるんですけど、なんかもう全然わからなかったらもう聞きません、やっぱり。すいませんとか言って。なんか恥ずかしい人いない？聞くの恥ずかしい。あんまり聞きたくない。あ、見ないのか。そうですか。それならいいけど。はい。で、日本のいいのは交番があることですね。僕は交番システムは大好き。カナダ、トロント交番ないんだよな、7個。
日本でもありました、交番で。おまわりさんのことに関して、たまに、私、まあ、ポルトガル語は喋れなくて、
うん。
やっぱ英語と、ただ手で、
どこの話？
これ
リオ。あ、リオ、あ、リオデジャネイロね。言わないね。うん。親切だった。
う
ん。でも助けてくれたんだろ？あ、じゃあ親切だよ、やっぱり。うん。はい、クラス。あ、交番って何ですかっていう。はい、交番知ってる人。はい、説明して、マナオさん、交番。
中に入って、あそこにな
ん
か、
泥棒
がいましたとかも
言えるし、なん
でもできる。
いよいよ、ちょっと、はい、交番の役割してる人、他に、どんなことする交番のおまわりさん、何するの？はい、じゃあ、はい、まあ。
どっでもよくおばあちゃんみたいな、日本では1円でも見つけても自分のものじゃなかったらやっぱ交番に持ってた方がいい。
うん、日本ではそういうふうに教えるね、教えるよね、やっぱり10円だとかね、今でも100円でもやっぱりおまわりさんも、そう、おまわりさんが親切でね、わかります、どうもありがとうねとか言って、
はい、
うん、他に交番の役割、はい、エンディ。 はい。はい。おお。気をつけてください。親切だよね。まず交番の役割は、はい、どうぞ。じゃあ、どうぞ。はい、
今年の日本のゴールデンウィークの時、
はい、ゴールデンウィーク。
日本に行った時は、
お、行ったんだ。はいはい。
JR パスが持っているんですけど、
はいはい、
でも、その大阪駅で
落として、落としちゃったの？
落とした、はい。でも交番で、
あ、交番に行ったら誰かが届けてくれた。はい、いいね、日本は。はい。
確かよく交番の前で、なんか犯人の
画像を写す、はい。犯人の写真とかね。はい。なんか凶悪犯だとか書いてあるよな。他には。あ、交番の一番の役割は、それもあるんだけど、例えば観光客とか、いろいろこう手伝ってくれるけど、それ以外にあるんですよ。はい。はい。近所のリスト全部持ってる。だから、巡回してくれるんですよ。パトロール。巡回してくれるんですね。それで、日本の警察がなぜ犯人を、まあ、犯人を捕まえる率ですね。レーションが高いかというと、これがあるからです。同じ交番のおまわりさんがですね、パトロールしてくれて、あ、この人見たことないなと。ね。近所の人みんな知ってるわけですよ。だから、変な人がいたら、ちょっと考える、ね。で、そのシステムは非常に、助かりますね。いい意味でも悪い意味でも、悪いこともあるかもしれない。で、例えば私は今鎌倉に家があります。日本にね。で、今開けてあります。エンティ。誰も住んでない。友達が見てくれるんですが、でもおまわりさんが必ず見てくれてる。だからちょっと安心です、ね。そういうこともしてくれます。とてもいいおまわりさん。
でこれも場所によって違います、
ね。もちろん違います。確かに、例えば、すごい東京のど真ん中だったら、なかなかそういうことはできないけど、でも、交番がたくさんあって、自分の地区はちゃんと守ってるんですよ。だからみんな知ってるはずです。ちゃんとリストがあるから。はい、どうぞ。はい。確認されるだからすぐ確認してくれるもんね。確かに私は子供の時なんか自転車に乗っててなんか犬がですね私の足を噛んだんですよ。それでこれ危ないなと思って交番に行ったらおまわりさんが全部手当てをして、まあちゃんと連絡をしてくれて、もしなんか問題があったら病院に連絡してください。で、その時に、まあ多分あんまり血も出てないから大丈夫だろうって言って、でもちゃんと包帯をしてくれて、全部、面倒見てくれたんですね。だからなんか、普通の警察官はまあまあいいと思います。Riot Police だけ問題です。機動隊ね。私たちはよく60年代によくデモに行ったので、機動隊は本当にひどい。私、前に話したかもしれないんですけど、私の友達は、メガネをかけていて、メガネがないと何も見えない。で、デモに行ってるとき、機動隊員が手を伸ばして、彼の、メガネを取って、捨てちゃったんですよね。何にも見えない。だから、しょうがないから、一緒に連れて、うちに帰りましたけどね。そんなことはよくありますね。だから、ちょっと、警察でもいろいろあるので。はい。まず、カナダでも、アルバータ州、エドモントンは、交番のシステムを取り入れようとしたんですね。で、今あるかどうかわかんないんですけど、 評判は悪くなかったと聞きましたけど。はい。で、はい、その次いきます。じゃあ、クラック。近代高層ビル。狭間。昔から。え、この漢字間違えてるじゃん。なあ、一つ足りないね、一本。これ中国語？中国語の漢字これ。一本足りないの？中国語。I didn't know that. 中国人の人、学生さん。Is this Chinese character? そう？一本少ないの？これ困るんだよね。いや、僕は当然一本あると思って使っ、今これ多いです、結構。皆さん、去年ですね、やっぱり同じ問題があって、中国語の漢字のリストと、日本語の漢字のリストが混ざっちゃってるんですね。ですから、気をつけてください。よく間違えます。で、これその一つですね、僕今。と思って、大きくしてみたら、ああ、そうか。はい。残っている古いビルであった。もういいよ、クラーク。はい。はい、みんなで、ね、近代高層ビルの層もそうだよ。これ中国語だもん。日本語じゃないじゃん。この層。この中ね。ああ。I didn't realize that. ごめんね。僕気がつかなかった、これ。はい。はい。まあ、近代高層ビルの狭間に。狭間っていうのは昔古い言葉です。狭い隙間ということで。本当に narrow スペースということですね。in between。古い言葉ですけど、やっぱり書き言葉では使えます。で、高層ビルがあって、たくさん並んでいたらね、林立してるときに、間が狭いだろ？それ、だから狭間っていうのはぴったり。はい。昔から残っている古いビルであった。これですね。はい。はい。その次、じゃあ、ケビン。お、いいね。そのあたりですか。はい。僕はその辺という、あたりでもいいです。はい。少し時間が早かったので、そのあたりを歩き回ってみた。はい、これは変でもいいです。あるあたりでもどちらでもいいです。はい。その次、じゃあ、7個。外堀。うん。はい。皇居の外堀の内側に、素晴らしい公園ができていた。いいですね、そこね。問題ないね。はい。じゃあ、サルマ。はい。多分、大抵の海外在住者が、はい、皆さん、はい、皆さんの中に海外在住者。何人？手挙げて。海外在住者と考えてる人。僕は海外在住者だよ。はい、サルもそうだよな。はい。コージもそう。はい。他に？はい、ジェンもそう。はい。他にはいないの？はい、カラネンさんもそうですか？海外在住者と考えますか？だってケベックからじゃない？あ、ケベックじゃない。あ、フランス人。あ、じゃあ海外在住者。まさみや？いや、だから聞いてんですよ。いや、だから海外在住者っていうのは、結局まだその国の人になっていない人。僕は海外在住者だ。 だってカナダ人じゃないの。はい。じゃあ、カロライモンさんも海外在住者だな、カナダで。はいはい、なるほど。他にはマナルもそう、はい。ああ、言うとみんなそうだろ、はい。
で、
いや、だから、それは自分の気持ちだよね。うんうん。
やっぱり。
そう。はいはい。もちろん。32年間、パーマネントレジデントですね。で、前に理由を説明したんじゃない？なぜカナダ国籍を取らない？まず日本の政府は二重国籍認めてないんですね。それが一つ問題。僕はうちもあるし、土地もあるから、日本国籍がないと困る。一つ、ね。ただ、それは一つの理由。もう一つの理由は、イギリスの女王に忠誠を誓わなきゃいけない。Pledge of Allegiance to the Queen of England。はい。これは絶対にしたくない。僕は日本の天皇にも Pledge of Allegiance は忠誠は誓わないから、なぜイギリスの女王に忠誠誓わなきゃいけないの？で、僕はこれは差別だと思います。移民に対する差別です。カナダ人は全然する必要ない。で、私たちがカナダ国籍を取りたかったら、イギリスの女王に忠誠を誓う？ナンセンスですね。と僕は思います。だから、この二つの理由でしていない。で、実はその、トロントにいる移民の中に、私と同じ考えの人がたくさんいることが分かりました。それで、今でも、パーマネントレジデント、私と同じだそうです。で、よかったと思ったんです。そうですか。うん。うん。天皇もとか、イギリス女王だよな。はい。天皇もそうです。私は全然、忠誠は誓うつもりはないんですね。だってこれ差別じゃない？なぜカナダの、それはもちろんカナダとイギリスの関係分かってるんですけど、どうして移民だけイギリスのように忠誠誓わなきゃいけないの？カナダ人は忠誠誓ってないよ。で、日本の国籍を取るときに、誰かね、天皇に忠誠誓うことはない。これちょっと問題だと思うんですけど。What do you think? どう思うんですか？みんな忠誠誓って、国籍取った人がいるかもしれない。ちゃんとセレモニーあってやるんですね。うん。大変ですよ。それ、僕にとってはすごい深刻な問題です。だから、そこまでしてカナダの国籍取りたいと思わない。もうわかんないけどね。今トランプがこうなってるから、日本もひどいから、どうしようかなと。はい、まさみ。ヘルフカバリ？健康、何？健康保険？あ、もちろん大学もあるし、オヒップもあります、うん。全然問題ないよ。だって、ランデンエミグラントだから。はいはい。はい。いわゆる外国人ではないですね。はい、うん。その問題みんなに考えてもらいたいんですよ。二重国籍を認めてる国と認めてない国がある。認めてない国はどういう国だと思う？うん。どういう国っていうのは、自分の国はナンバーワンだと思ってる国ですよ。中国もそう。ロシアも多分そうだと思う。アメリカもちろんそうですね。二重国籍を本当認めてない。カナダはいいね。うん。だから、大体その、大国だと思ってる国は二重国籍認めない。基本的には。オーストラリアはどうかな？認めている可能性があるね。うん。ちょっと調べて、インターネットで。はい。で、はい。で、海外在住者。なんか、ちょっとカテゴリーとして面白いんじゃない？海外在住者。僕、これ割と好きなんですけど。はい。で、感じることであろうが、昔よく知っていたところに行ってみたら、エブリワン。 全く変わっていた。皆さんこういう経験ない？前に行ったことがあって、何年か後に行ったら全然変わっていた。トロントそうだよね。めちゃくちゃトロントは変わっちゃったんですね。もう30年前のヨーク大学と今全然違います。だからトロントの周りもそうですね。皆さんうち自分の国に帰ってさ、変わったなっていうのあります？そういう経験ない？ある。はい、クラークさん。韓国？ソウル？はい。10年後に帰っ、10年ぶりで帰った。うん。うん。あ、全然わかんなかった。10年でわからない。うん。他には？はい。
私は、小学校に。
小学校に行ってみた。うん。
びっくりしたのは、
うん。うん。うん。
タバコ吸っていて。
小学生がタバコ吸ってんの？うわぁ。韓国も変わったね。うん。昔、タバコなんか吸ったら、ビーンですよ。ビンタだよな。先生に。殴られたもん。韓国すごく厳しかったんです、昔。僕は60年代に行った時はもう、若い女性がですね、ボーイフレンドのお父さんお母さんとかおじいさんおばあさんの前で一言も話せない。話しちゃいけない。そういう時代だったんですね。だから、小学校でタバコになったらもうぶん殴られたんですね。はい、他には経験。はい。はい。そうだよな。確かにそれはあるね。はい。他にはみんなまだ若いから、あんまり、はい、マイケル、はい。
たぶん、1年前、私の小学校に、ごめんなさい。言えるの忘れちゃった。
よかった。
小学校が全部、家になってしまいました。
あ、小学校なくなっちゃってるのね。それはよくあるよね。自分の卒業した学校がなくなるっていうのは寂しいね。それよく聞きますけどね。僕は今のところ一つもない。小学校もあるし、中学もあるし、高校もあるし、大学もあるから大丈夫ですけど。はい。そんなもんですか？ OK。はい。じゃあ、で、はい。次の言葉。読んでください。じゃあ、誰に読んでもらって、誰でしょうか。どうぞ。はい。はい。まさに、ちょっと難しい言葉ですね。覚醒の感。核は、世の、何か、時代が隔たってる。far away from, the other, 時代ということですね。で、同じ言葉、点がついてるんですから、今浦島である。はい。で、今浦島っていう言葉、僕は大好きな言葉なんですけど、ここで使いました。はい、浦島太郎の話知ってる人。おい、知ってる。まさみちゃん、言ってください、みんなに。老人夫婦関係ないよ。それ、竹取物語じゃないの？おお、自分で読んだ。はい、どうぞ、どうぞ。はい。それ、桃太郎の話だよ。全然違う話。それ、桃から生まれた桃太郎の話です。はい、違います。今、浦島太郎の話。はい、誰か。浦島太郎。はい、どうぞ。はい。あ、はい。で、実はですね、昔のこの3年生のクラスは、浦島太郎の話を読んでもらったんですよ。でね、で、今回ちょっとしなかったのは、皆さん、インターネットで調べてもらいたい。浦島太郎の話読んでください。日本語ですぐ見つかります。で、じゃあ、サルマ、はじめどうなの？ 覚えてない。初め誰か。はい。浦島太郎。浦島太郎という若い漁師がいました。フィッシャーマン。ね。はい。で、ある日。おー、オッケー。マナー、マナー、ごいこう。はいはい。ある日、浜辺に行くと、浦島太郎がね、子供たちが小さい亀をいじめています。ね。小さい亀なんだよ。うん、いやいやいや、ちょっと待って。それでいじめていたから、これこれ、そのかわいそうだから、そんな亀をいじめるのやめなさい。と言って、亀を海に逃がしてあげます。ね。逃がしてあげる。Let it go. Okay? Into the ocean. そうしたら、ある日、箱はだいぶ後の話。もっと最後の方で。で、母親の亀が出てきたんです。大きいのがね。うん。それで、この間は、子供を助けてくれてありがとう。で、今日はお礼に、竜宮城にお連れします。ドラゴンパラス。海の中にあるね。竜宮城にお連れします。と言って、浦島太郎は亀の背中に乗って竜宮城に行ったわけですよね。そうしたら、そこにすごい素敵な美人の非常に美しい乙姫様。プリンス乙姫。あ、プリンセスですね。ごめん。プリンスじゃまずいな。はい。乙姫様がいて、で、魚とかいろいろな、海の生き物がですね、踊りをしたり、いろいろこうしてくれて、浦島太郎をもてなしてくれたわけです。美味しい料理もたくさん出てきたし、美味しい、素晴らしい踊りもあって、浦島太郎は、もう、あ、これ楽しいな、と思って、月日の経つのを忘れてしまいました。でも、なんか、まあ、2、3週間にしときましょうか。2、3週間経って、なんか、もう、自分の家が恋しくなった。なんか、ホームシックになったんですね。なんか、家帰りたいな。と思って、で、乙姫様に、すみませんが、村に戻りたいんですけど、と言ったら、乙姫様は、乙姫様は多分彼と結婚するつもりだったんだよね。多分。書いてないけど。ね。彼のこと大好きで。で、じゃあ、帰ってもいいけれども、じゃあお土産に、この玉手箱をあげます。なんか、ジュリーボックスのようなものをくれたんですね。でも、村に帰ったら、帰っても、絶対に開けちゃいけないよって、開けてはいけません。Don't open. Never open. これ、理由がわかんない。なぜそう言ったか。わかんない。で、浦島太郎はまた亀の背中に乗って、浜辺に戻ってきます。それで、昔住んでいた村に戻ってみたら、知ってる人誰もいない。うちもない。それで途方に暮れてですね、寂しくなっちゃった。ね。困っちゃった。で、乙姫様から言われたことを守らずに、玉手箱の蓋を開けちゃったんです。そしたら中から白い煙がもくもく出てきて、浦島太郎はおじいさんになってしまいます。真っ白に。という話です。はい。で、この話の、実はですね、会話のトピックは、この話は何のためにしたんだろうと、作ったんだろうということ。子供の話でしょ？ね？子供の話なんだけど、目的がわかんないんですよ。何を教えたいかな？言われたことを守りなさい。じゃあちょっとつまらないよね。
知らない方がいいこともある。
知らない方がいいこともある？なるほど。まさみは？何？今手挙げた。ない。違う。それ違う話。で、この浦島太郎の話は、韓国、ベトナム、それからどこだったっけ？あるんですよ。似た話が。 ね。で、だから、多分オリジンはもともとはソース同じだと思うんですね。でもみんなちょっと話が変わってるんだけど、日本の話はこれ分かんない。何のためにこの話ができたか。皆さんどう思います？はい。
指示をした。
うん？
指示をした。
指示をした？
従う。
従う。
あ、指示に従わなきゃいけないということですね。はいはいはい。なんかそれでもあんまりなんかまだなんか回りくどいなこれな。はい、他にはモラルは何？教えたいこと、教訓は何だろう。これをディスカッションでやるんですよ、読んでからね。で今回時間がないからしてないんです。誰かなんかアイディアない？ベトナムにも同じような話があります。はい。あ、人生はいいことばかりじゃない。だけどさ、亀を助けてあげて、そのお礼に竜宮城に連れて行かれて、だから、やっぱりこう、女は怖い？言うね、はいはい。それすごい今、セクシストな表現だと思うんだけど、女性が言ったら問題ないの？僕が言ったらもうすごいセクシストになっただろ？
声は怖い。
うん、なるほど。女は怖いって言ったよな、今。僕は言わなかったから。
はい、
あ、表現がある、うん、
はい、
うん。日本にもあるよ。女性怖いよ、やっぱり。だな。何？ん？あなたがいなくても人生は続くと。おお、おお、ちょっと、おお、意味深長だね、それ。そうか、なるほど。あなたが別にいなくたって人生は続くんだよと、世の中続くということね。おお、なるほど、なるほど。はい、面白いね。他にも。これ、それで別の解釈あるんですよね。エイリアンズ、宇宙人。要するに、浦島太郎は、宇宙人にどっか連れてかれて、地球以外のところに行ってたという。だから宇宙では、だって宇宙の一日は地球の一年だったりとかするので、帰ってきて、それでその玉手箱は結局現実に戻る。いわゆる、まあ何かな、ポータルだったかもしれない。ね。そういう解釈も可能なんですよ。こう思ってると面白いじゃない？人には、動物には親切にしなきゃいけないっていうモラルは入ってるよね。確かに。でも、親切にしてお礼をもらったけど、でも今度おじいさんになっちゃったらあんまり良くないじゃない？ハッピーエンドじゃないんですよ、これ。だから子供は読んでどう思うかな、と。で、皆さんにちょっと考えてもらいたい。で、子供の話っていうのは、時々こういう話がある。ちょっとわかんない。で、これがまたちょっと面白いなと思う。I like to, はい。まあ、で、それで、だから、そういう浦島太郎と同じように、今、自分も知ってるとこに行ってみたら、全然知ってる人がいない。みんな変わっちゃっている。そういう状況を、今浦島というわけ。Now you got it, right? 長い説明でした。ちょっと疲れたな。はい。という、それが今浦島。僕は好きな言葉で。あ、もう今浦島ですね。という表現がある。OK? はい。その次、ジョリン。もちろんから。
Oops。
Let's go, let's go。短さ。はい。で、ここちょっと面白いと思うんです。もちろん、to be sure。だからは、because of that、どうということはないのだが、it really doesn't matter. Okay. just because of my experience. It's not really serious. But I'm not saying anything substantial here. そういう意味で。でも、やはり、still、一末のちょっとね、これ、書き言葉です。はい。寂しさと、まあ、寂しさって日本語で困るんですね。寂しいっていうと、論理の寂しさと、それから本当にもう人生は短いなという寂しさがあります。この寂しさは英語で何て言う？これ困るんですよ、翻訳するときに。だから例えば、ephemeral とか、それから、何かな、すごい、本当になんかちょっとしかない。そういう寂しさですね。はい。だから、ロンサムの寂しさじゃないんです、これ。恋矢のごとし。はい、これ中国語の、慣用句ですね。光と影は矢のごとし。エロみたいだと言ってるんですから、まあ、婚姻というのは時が過ぎるという意味は、矢が飛んでいくように早いと。だから人生はすぐ終わっちゃうよということなの。で、皆さんまだ若いよな。大体。そうじゃない人見るけど、皆さんも、あ、僕まだ21、22だ。まだ人生長いな。と思ってたら、大間違いです。婚姻矢のごとし。time flies ですよ。ですから、頑張って日本語勉強してください。はい。人生の短さを感じる。で、これは恋の矢のことを知っているのは、まあ、本当に人生短いなという。私の口癖です。my favorite expression. 人生短いよ。私は若い時から言ってました。若い時から知ってたんですね。で、今、考えてみると、あ、やっぱり人生短いなって、私は正しかったと思います。で、皆さんも、後で、後悔しないように、regret しないように、頑張ってください。質問。大丈夫ですか？今日は、これやっちゃうな。なんか、会話は、ちょっとあんまり時間なくなったな。はい。次、じゃあ、行こう。じゃあ、ギャビン。お手洗い行きたい人どうぞ。もう一つ。うん。もう一つ。
名札。
思い出す。はい、もう一つ。うん。はい、
名前を思い出せる人は
数少ない。はい、みんなで7時近くになって会場に出向いた。はい、出向いたなんて表現はちょっと使いにくいと思うんですね。もちろん出かけたということなんですが、そっちの方向に向かって行ったということですね。出向いた。出て向かうんですね。はい。で、受付に、レセプション、顔見知りがいた。まあ、友達じゃないけど、顔が知ってた人がいたと。名前は、名札で思い出す。やっぱり名前全部覚えてなかったんですね。名札で思い出す。ネームタグで思い出す。来る人、来る人。これは日本語では同じ、これ後でストラクチャーでありますが、繰り返しの動詞でですね、食べるもの、食べるもの。何でも美味しかったというような表現で、来る人来る人、どんどんやってくる人という意味です。これはエンファシスですね。たくさんの人が来ると、大勢の人が来るという意味です。顔に見覚えがあるが、まあ、レコグナイズ、ちょっと顔を覚えてるなと。名前を思い出せる人は、数少ない。はい。はい、その次、三方。名前を覚えていた？うん。はい。名前を覚えていた人も？どこで知り合いになって？どういう知り合いだったか？ 思い出せない人が多い。これ本当なんです。名前覚えてるけど、え、この人と どこで会ったかなとか、やっぱり忘れちゃうんだよね。はい、やっぱりあの、はい、その次、カトリーナ。はい。もうちょっと大きな声でもう一ついこう。所属？所属？うん、いた。うん。うん。集まったのは？うん。この寂しいもあるんだよね。はい。はい。数人？はい。はい。それが？はい。このそれは何を指してますか？それ。それ、それそれそれ、何を指してますか？いや、思い出せないわけじゃないんだな。はい、顔に見覚えがあっても、名前を思い出せる人が少なかったり、名前を覚えた人でも、どこで知り合いになって、どういう知り合いだったか、思い出せない人が多いこと。だから、代名詞は便利だよね。これ、代名詞なかったら本当に困るんです。言語はね。はい。で、はい。30年という、時の流れを、かっこいいじゃない ?flow of time ですね。示すものであった。はい。それが、示すもの、something that indicates ということですね。私の所属していた、はい、セクション C です。セクション C から集まったのは自分を含めて I including myself。 この場合私をでもいいんですけど、やっぱり私と言ってるので自分の方がいいですね。8人という寂しいものであったが、はい、この寂しいはロンサムじゃないよな、ロンリーじゃないよな。どういう寂しい？これなんですよ、この日本語の寂しいの使い方。なんか、あなたがいなくて寂しいのとちょっと違うんだよね、これ。ね。はい、どうぞ。ま、ということなんだから人がいなくてどうなの？その寂しいの気持ちどういう意味？残念？それから？残念ともちょっと違うな。うん、誰？空っぽ？うん。うん。あの、こう、エンプティーな気持ち。ね。そういうことです。寂しいっていうのは。そういう意味ですよ。だから、あの、この寂しいは使いにくいと思う。日本語のね、寂しい。違う漢字を使うときもあります。まあ、これは、この寂しいはこれでいいと思う。OK。はい。で、ものであったが、あ、寂しいグループだったということですね。仲の良かった人が数人いたので楽しかった。で、今私は、はい、どうぞ。はい。はい。うん。
はい。
うん。だから自分が寂しいっていうのは、例えば何か、あの、私、あなたのこと大好き。あなたがいないと寂しいわっていう寂しいですね。これはちょっとロンリー。とかロンサムの寂しいだね。でもあのシチュエーションでなんか人がいなくてなんかすごい本当だったらもっとたくさん来てくれればいいのに楽しいのにエンプティーでちょっと残念、まあ残念って言ったけれどもそのすごいこうリグレットする気持ち が寂しいですね。はい。そう、足りないということで。Something is missing ということですね。はいはい。で、その寂しいはちょっと違うよね。はい。で、どこまで行ったっけ？あ、そう、それに行ったの楽しかった。で、実は、このグループ、セクション G、今僕はあれなんですよ。E メールリストを作って、写真の交換とか、メールをいつもみんなでやってます。だから、50年ぶりです。で、この間はアメリカの大統領選挙についていろいろ説明をしたり、写真を送ったりです。私今ポルトガルに来てます。わあ、すごいとか言っていろいろこうやってます。で、帰ると、クラス会をしてくれます。そう、つない。ない。よくなかった。ね、うん、だから今、後で話そうと思ったんですが、年を取ると、やっぱり懐かしくなるんですね。やっぱり寂しくなるわけです。みんながいないとなんか寂しいな。Something's missing. で、前にそんなに友達じゃなかったのに、今もうなんか結構友達のようになっていますね。でも、本当の友達はすごく限られている。ちゃんとメールをくれる人は本当の友達ですね。で、皆さんにこう同窓会とクラス会やってもらいたいんですけどね。このグループでやってください。将来。これから20年後にみんなで会ったらどうなってるかなということなんですけど。あ、僕も来ますよ。生きてたらね。はい。はい。じゃあ、エリカ。かなり変わってる人。あ、もう一つ行こう。はい。みんなで。はい。じゃあ、かなり変わってる人、うん。昔とほとんど変わっていない人。いろいろである。みんなどうだろうな。20年後にどのぐらい変わってるかな。わかるかわからないか。面白いですね、これ。はい。20年経ったらやってください。ぜひ。はい。で、もちろん、面白いのは、はい、面白いことはでもいいです。性格はあまり変わっていないという印象を受けたことで。面白いのはと面白いことはで始めてもいいんですが、こっちでことを使っているから、ことことと言いたくないので、面白いのはにしてあります。OK? で、最後の文章の最後はことであると言わないと、what was interesting was that ですね。英語と同じストラクチャーです。で、はい。その次、じゃあ、はい、どうぞ、ジェフ。はい。それほど。崩れなかった。はい。もちろん、大学時代の給油にあって、学生時代に戻った。return to ですね。ということもあるであろうが、はい。that is maybe some of the reasons ということもあるですね。前にやりました。もちろん、当時、in those days、こういうやつだったな。he was that kind of guy, okay? と思った印象が、それほど崩れなかったように思う。あんまりその印象が変わっていなかったということですね。はい。で、みんなで行こう。はい。女性の場合も同じで、30年経っていることが、嘘のようであった。この嘘は、ライの嘘じゃないよね。嘘ってライだけど、これはライの嘘じゃないね。信じられない。という意味で使っている嘘です。That it's not a lie. This doesn't mean lie, right? Hard to believe ということです。はい。で、この前からずっと言ってるんですが、日本語の表現で、こういうちょっと面白い使い方ができるものがたくさんあります。で、3年生、4年生ではそういうことをかなり勉強してもらう。ね。はい。さっきの講演屋のことしもそうですが、もともと、 少数精鋭を、はい、少数で精鋭ですか、エリートですね。非常に limited number of エリート、エリティズムを売り物にしていた大学なので、私の大学 ICU ですね、インターナショナルクリスチャンユニバーシティは少数精鋭です。1年生で学生は180人しか取らない。で、一つのクラス、2人とか3人とか、本当に小さい。だから、本当に先生ともう一緒に勉強、休めないよ。全然。で、半分英語です。半分日本語です。ですから、まあ、少数生ですね。売り物にしていた、売り物にしていた。もう、セールスピッチは少数生です。学生数が少なかったことと、はい。That fact. 非常に学生が少なかったこと、一つ。一時期、しばらくですね、7つほどの部活をやっていたために、はい、クラブ活動、部活と言います。はい。他のセクションにも、知り合いが多かったので、おお、お前か、というような、同期の人たちが多く、まあ、同じ、年に卒業した人ですね。たくさんそういう人がいます。当時、アメリカから来ていた、一緒に言語学を取っていた女性に会って、話をすると、この人、僕覚えてるんですけど、60年代ですごい典型的なアメリカ系日本人。日系アメリカ人。もうお化粧、もう何か、つけまつげもうすごいし、ミニスカートを履いてて、うわぁ、僕はすごいと思ったのを覚えています。で、もちろん英語はもちろんペラペラだった。ね。で、なんかすごく仲良かったので、あ、僕のガールフレンドじゃありません。ちょっとガールフレンドには無理ですね。だったと思ったんですけど、はい。で、女性が試すると、彼女の方が、すぐ英語になった。なぜかっていうと、我々会うと英語で喋ってたから。日本語で話してなかったんで、彼女はすぐ、覚えててくれたんですね、ちゃんと。で、すぐ英語で話をした。で、はい。で、はい。ある意味で、対抗現象が、regression phenomenon ですね。対抗現象。至るところで起きていた。all over the place。起きてこれは誰でも経験することであるが、anyone can experience 時空を超えて、transcending ですね。はい。時空、time and space。かっこいいね、これ。ね。はい。当時と同じような、はい、ファミリアリティ、親近感が生まれ、言葉遣いも学生時代に戻るのは本当に面白い。あ、ごめんね、もう終わります。はいはい。で、ここまでやっちゃうね。はい。で、観察すると、ボディーランゲージも確かに変わっている。なんか学生時代のボディーランゲージになってるんですね。よく知っていた旧友に、はい、見栄を張っても、はい、見栄を張るという表現。これは、なんか格好をつける、それからいい格好をするという意味です。仕方がないので、there's no reason to do that.すべて金繰り捨てて。ということか。I wonder if just the people throw away all the facade. 外のものを全部取って裸になるという意味ですね。それが理由かなということ。OK。はい、じゃあ今日はここで終わります。すいません。木曜日に時間を作って、討論会の少し準備もやります。で、スピーチコンテストと、それから能力試験、興味のある人、ぜひ、このクラスは特別にしますから、連絡してくださいね。待ってます。
今日も7時ぐらい。
はい、お願いします。待ってます。はい。